We hope you have a great day.
FM Fuji.
FM Fuji.
Aptus.
On Milai Terminal.
工作と
宍戸美宇がお送りしている FM 富士
アクタス。
さあこの時間はヘルス&ウェルビーイング、美と健康、そして心が幸福になるための情報をご紹介していきます。さあ美宇美宇、今週ご紹介するのは、
今週は日焼けについてです。最近は気温がぐっと上がる日も増えて日差しも強くなっています。紫外線対策は夏だけではなく今の季節からケアすることが大切です。そこで今週は日焼け対策や日焼けした後のケアについて、皮膚科専門医で六本木の美容皮膚科青春クリニック院長の小柳恵理子先生にお話を伺います。小柳さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。小柳です。
どうもです。山梨の茂松崎耕作です。よろしくお願いします
焼けてますね。
焼けてます、
ね、
そうですか、はい、すいません、お忙しいところよろしくお願いします。
はい、
はい、まず最初にやっぱり気になる日焼けというね、この、うん、まあ、どういったメカニズムなのかっていうのをお話しいただけますか。
はい、わかりました。太陽光線と刺激によってですね、肌が炎症することなんですね、まず第一。
はい、
太陽光線電磁波スペクトルっていうのがあるんですけども、波長が短い UVB っていうのに肌がさらされるとすごく赤く炎症してしまいます。もちろん UVA にもそういう作用はあるんですけどもね、はい、紫外線 UVA、UVB、UVC ってあって、 UVC っていうのが一番短い波長なんですけども、まあ、オゾン層で一応カットされているので、それまでが降り注いじゃうともう大変な火傷をきたすような、ものになります。
UV にも ABC ってあるんですね。
あ、そうなんです。波長の長さによって区分されているんですね。
なるほどなるほど、
はい、
これ日焼けすると肌ってどのようなダメージを受けるんですか。
早速ですね、先週自分の、あのところにお尋ねいただいた患者さんがもう、あの日光皮膚炎を起こしてまして、なんか海に行かれて、うん、こう何時間も寝そべっておられたのかな、暖かい日がありましたからね、
はいはいはい、
そしたらもう真っ赤っかに、あのヒリヒリした状態でお越しになりました、
はい、
特にですね、うん、あの真冬の間肌を隠して生活していて、
はい、
太陽光線に対する耐性がないので、うん、初めて長時間当たっちゃうと、初めて当たる日、まあ、20分ぐらいでもそんな風な現象が起こっちゃうことがあるんです。
そんな日焼けとかしたことない人がそうやってなっちゃうと、結局そういうことになっちゃうんですよね。
日焼けしたことないっていうのがまさにキーワードで、うん、
はい、
ちょっとずつ体勢つけていけばいいんですよね。今日は5分当たろう、今日は10分当たろうっていう感じで、いきなりやっぱり15分20分当たっちゃうと日光皮膚炎って言って、はあ、もう真っ赤にただれたり、あの全身的にも脱水症状を起こすこともあるので、気をつけなきゃいけません。
危険危険ですね。だって火傷ですもんね、簡単に。
そう、火傷なんです、
うん、
これは日焼けをしてしまった場合はどう対応すればいいですか。
もうとにかく保湿をしなきゃいけないし、まあ、そこまでの日光皮膚炎になってしまったら、お肌をクーリングして保湿して、まあ、そうなっちゃったらもう、あの病院に行くしかないんですけどもね、うん、まあ、一般的に言う日焼けの場合も、まあ、いっぱい保湿をなさった方がいいです。
あ、なるほどね。僕なんか本当昭和の人間で、もう野球をずっとやってたんですよ、高校まで。
はい、
だからもうずっとあの太陽の下でこうずっとねボールを追っかけてて、で夏はもう本当に今でもね海行って別になんかその対策も何もしないでいるんですけど、はい、結構やっぱり顔とかなんだかんだってシミとかいっぱい出てきちゃってるんですけど、
はい、
やっぱそういう現象ですよね。やっぱ
そうなんです。ずっとやっぱり浴び続けると、うん、子どもの時から浴びた紫外線の累積で、
はい、
シミとして今度現れてきます。
それは累積なんだ、溜まってるんだ。
そうなんです、たくさん浴びる方っていうのは20代くらいからシミになって出てきますし、
はい、
まあ、一般的には35歳ぐらいから顔に1つや2つシミができてきます、
はい、
で私はインドア派ですって方でも40代ぐらいからシミ1つ2つ出てきますので、
どうしたらいいんですか、じゃあ。
まあ、見えるお顔の見える気になるところだけは UV カットをバッチリするって話になりますよね。
私全然日焼け止めとか塗ってこなかったんで。
ああ、ダメじゃん。
危険かも。
溜まってる累積ありますね、これ。累積ありますね。
はい、累積になった。
累積。
太陽光線ってね、シミを作るだけじゃなくって、 毛穴を開かせたりとか、うん、シワとかたるみの原因にもなるんですよ、
なるほど。じゃあやっぱりあんまり紫外線太陽光線当たらない方がいいわけですね、
まあ、私たちは地球上に生まれた生物なので、うん、太陽の恩恵たっぷり受けて、受けなくちゃいけないし受けてるんですけどもね、はい、まあ、お顔とか手の甲とかちょっと気になるところは UV カット、太陽光線カットなさるといいかなと思います。
うん、体から、まあ、服からこう出てる、ね、ところはやっぱそういう風にしないといけないってことですね、
う
ん、
そうですね。
これ服着ててなるってこともあるんですか、例えば。
はい、やっぱり服を着てると物理的なカットにはなるんですけども、うん、はい、まあ、完全に光をシャットアウトすることはできませんので、はい、まあ、そういう加工のされた最近スポーツウェアとか売ってますよね。
ありますね、
うん、ああいうのだったらかなりカットされますけども、そうじゃないとやっぱり透けて通ってくるので、長時間なんか薄いシャツ1枚で外で作業をする仕事をするっていう場合はちょっと気をつけた方がいいかもしれません。うん、
なるほど、服着てればいいやってことではなく、やっぱその着てる素材にもよるってことなんですね。
そうなんです。
あ、逆にシミとかできちゃったらどうしたらいいですか。
シミができちゃったら、はい、まあ、最近はエビデンスのある、ね、治療たくさんあります。レーザーを当てるとか、はい、薬を塗るとかね、はい、まあ、それは皮膚科に、ね、ご相談なされていいかなと思います。
なるほど、そのもうできちゃったらもうそういうところに相談するしかないってことですね。
そうですね。う
ん、これは工作さんみたいな、こう、うん、綺麗に焼けていく、日焼けしていく、はい、上手に日焼けする方法とかもあるんですか。
あ、そうですね、でもやっぱりちょっと優しく日焼け止めは多少は塗った方がいいと思いますし、さっきも申したように急に肌が耐性がないのに20分も30分も浴びちゃうと火傷を起こしますので、少しの時間ずつからやっていって、で必ずスキンケア保湿をしてあげてください。
うーん、
あとね、はい、あんまりたくさん浴びすぎるとやっぱり生涯の、まあ、将来にね発がんっていうリスクも上がってきますからね、まあ、いろいろ限度も考えながらってことにはなります。
うーん、なるほど、
はい、
結構こうなんでしょう、いろいろ日焼け止めとかなんかありますよね。先生おすすめのやつなんかありますか。これなんかこう塗ってみたりとかスプレーだとかなんとか。
はい、まあ塗りやすいのがです、スプレータイプっていうのはね、ただ残念ながら、はい、たくさんつけないとそのパッケージに書いてある日焼け止め効果、まあ、SPF とか、PA っていうのが日焼け止めの効果の指標なんですけども、はい、その効果を得られないんですね。
そう、たくさんスプレーだとうわーシューってやらないといけないんですか。
そうです、たくさんやらないとダメです。やっぱり外 のエアの方にね流れていっちゃうんでしょうね。
あ、そうかそうかそうか。
クリームタイプ、ローソンタイプだと例えばお顔だと1平方センチメートルあたり 0.2 ミリグラム塗んなさいっていうのが正しいんですね。それ何言われても分かんないと思いますが、だいたい顔、首とか耳とかまで塗るのに 0.8 グラムから1グラムぐらい出さないといけないんです。
結構ですねそれ。
結構な量。そうで、例えばうちのクリニックで取り扱ってるのも20数グラム入ってるんですね。28グラムかな、はい、25グラムだから1本を1ヶ月で使い切る量ってなるんですよ。
すご、
結構だ。
あ、
そう、結構な量塗らないとパッケージに書いてあるような効果を得られないので、
はい、
まあ、ちょっとご自身もね見直してみるといいかもしれません。うん、
あとなんか聞いたことあるんですけど去年のやつとか使わない方がいいとか。
あ、そうですね、やっぱり酸化してしまったり、うん、車のダッシュボードとかに置いてるとね、うん、もう煮えたぎっちゃいますのでねちょっと気をつけた方がいいですよね。
なるほど、じゃあその保存の仕方とかもあるわけですね、その日焼け止めクリームとかの。
そうです。
わあ、でもダッシュボードとかに置きっぱなしにしがちです僕なんか
ですよね。窓辺とかね、あとお宅のね、
はい、あ、わかるな、
あれダメなんだ。やっぱそうですよね。
そうですね、劣化しちゃいますね。あとさっき衣類 その UV カット加工とかも申しましたけど、たくさん洗濯してるとやっぱりそれが弱まるものもあるんですよ。
うん、
うん、あとサングラスも5年ぐらいしてると、はい、そのカット加工が劣化するって言われてるので、ある程度経ったらそういうものも買い替えないといけないんです。
サングラスも、
まあでもそうですよね、屋根だってなんだって外壁だって太陽光線当たったらもう劣化してきますもんね、どんどんどんどんね。
そうなんです、そうなんです。
そうか、プラスチックも、でもそういうものも全部そうですよ。
そう、そのイメージを自分の肌にも置き換えてみるといいかもしれない。
まあ、全然そんなこと置き換えたことないです
今日から置き換えましょう。
僕も53ですけど、そんな置き換える必要ありますか。
あります。
あります。
だって男性の寿命もだいたい80いくつ何歳って今言われてて、はい、あと30年間 そのなんていうのお肌がやっぱりエイジングしたり、何かね疾患を起こすと嫌ですから、ちょっとケアしてあげた方がいいですよね。
なんかこの年になってケアするのが恥ずかしいっていう僕みたいな男性も世に多いと思うんですけ どそこら辺はどうですか先生。
それがですね、意外とあのケアしてみるとお肌ってすぐ応えてくれる臓器、見える臓器なので、やってるとあのあら肌綺麗になったって自分でも実感できて楽しいものなんですよ。
見える臓器っていい言葉です ね、
はい、
すごい。でも確かに今先生が言ったように、そういうクリームとか塗ると鏡見てあらって言っちゃう自分がいるんですよ。あらって言いません？なんかその大衆のお風呂とか行って、でなんかこうスキンクリーム塗って、あら意外と綺麗みたいな。
男の方はねやっぱりあの今までスキンケアなさってこなかった方多いので、はい、1ヶ月も、ね、塗るとね変化が見えやすいんですよね。
あでもいいお話やってみよう。
はい、はい、ぜひぜひ、
ね、予防も含めて美肌になっていく食べ物とかスキンケアってどういったところに注目すべきですか。
やっぱりですね、紫外線が多い季節、夏のお野菜は自分の体を太陽光線から守ろうとしてポリフェノールとかいっぱい作ってくれてますので、それを食べちゃうといいんです、だからやっぱり夏には夏の野菜を食べる、それがあの何よりだと思います。
なるほど、夏野菜ね。
そう、もうトマトとかね、リコピンたくさん含まれてますし、ピーマンとかたくさん召し上がってください。
スイカもいいですね。
スイカもいいです。
じゃあちょっと志村さんみたいに食べてみたいと思います。
はい、では最後にラジオを聞いているリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
あ、はい、まあ、あの太陽の下でね楽しく生活しながら、ちょっと知識もあの持って、当たりすぎないように注意なさってください、まあ、やりすぎっていうのが何よりも良くないのでね、あの、まあ、あの楽しみながら太陽光線を楽しみながら味方につけながら、美容と健康も維持なさってください。
はい、先生お忙しいところ貴重なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ヘルス&ウェルビーイング、今週は
日焼けについて皮膚科専門医で六本木の美容皮膚科青春クリニック院長の小柳恵理子先生にお話を伺いました。